もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
現在36歳の長男、精神疾患を持っているその息子との付き合い方についてお伺いしたいと思いまして、お願いしました。
はい、あなた今おいくつですか？
66歳です。
はい、旦那様は？
71歳です。
はい、長男の方の精神疾患っていうのはいつぐらいからなんですか？
大学生19歳ぐらいからちょっと引きこもりになりまして、それ親は全く知らなかったんですけども、3年半引きこもりになっていて、親に遺書を差し出すという状況で見つけたという状況でした。
ご自宅から通ってらっしゃったわ？
一人暮らしの時に引きこもりになりました。今まで学校の裏で休んだりとか、そういったことのない子供でしたので、大学に入って頑張っているんだろうなと信じ込んでおりました。
じゃあ、はい、大学の方は
半年間休学して、その間精神科にクリニックを受けて、はい、最初はもううつ病と診断されたんですけれども、はいはい、2番目3番目 の主治医からは、まあ、統合失調症というふうに受けられまして、はい、まあ、服薬もその当時はしておりました。ただ、まあ、大学なんとか8年間で卒業したんですけれども、2年間専門学校で資格を取って、まあ、現在勤務をしております。その薬を飲むと眠くなるということで、服薬は自分でやめてしまって、そして統合失調症という病名も自分はそうではない、幻覚とか、そういった症状がないから自分は発達障害なんだと、もう自分で判断してしまって、薬も、まあ、飲もうとは今現在していない状況です。ただ、まあ、2ヶ月に1回はその3番目の主治医に私が車で送っていって、そして問診という形で、まあ、服薬は処方はしていただかないで診察を受けております。
はい、その先生は何ておっしゃってるんですか？
統合失調症というふうに、まあ、診断書などには書いていただいてるんですけども、現在一人暮らしをして息子は仕事に行ってるんですけども、全く実家の方にも帰ろうとしませんし、まあ、その理由を主治医から尋ねられると、まあ、家族の中にいると気分が落ち着かないとか、なんかそわそわするという、自分が平静ではいられないというようなことを言うので、時間が経っていくについても私たちも、まあ、年老いていきますので、いつまでこういう状態で息子と関わっていけばいいのかなと非常に心配です。はい、まあ、全く笑顔というのを見たことがないのと、主治医から職場の様子で問題はないかとか、人間関係で悩むことはないかという質問されると、問題ないです、大丈夫です、いつもいつもオウム返しでも体には出てくるのか、やはりすごくこうストレスのためか太ってしまって、12、3キロぐらい太ってしまって、まあ、糖尿病を手前で、現在そちらの方の治療も受けております。そしてまた十何キロも太ると、やはりその5年前に買った服など全然体に合ってこないので、その無理やりこう着ているという、
洋服とかには
構わない、はい、そうですね、はい、自分がどう見えているのかなというふうに思ってしまって、まあ、息子は一体その周りの職場の人にはどう映っているのかなとは心配しているところもあります。はい、
ちょっとお仕事が問題あるとかそういうのはないわけですか？
はい、そういうのは全く、はい、
じゃあお仕事はちゃんとできてるわけですか？
そうだと思うんですけど、全く何も本人が大丈夫の一言で伝えてくるので、
この大学生の時のその最後に遺書書かれて、その時何かあったんですか？
途中から全然メールも電話も通じなくなって、すごくこちらが胸騒ぎがして、下宿に行ったら息子がもう食べ物全部ない状態、教科書も何も全部ない状態で遺書を私に渡したっていう、そういう状況でした。はい、そうですね、ロープもなんか置いてあったので、もうあの時は、はい、恐ろしかったです。
なんでその時にそんな遺書を書くほどね、その引きこもってしまわれたんですかね？
単位も取れていた、就職も決まった、自動車の免許も取ったとか、そういった全くそれはもう架空の話だったんですけど、それを全部親に報告してきていたので、自分の言った嘘が彼を苦しめていたのではないかなと。
学校も行かなくなって単位も取れてないし、はい、免許も取れてないけれど、
はい、
ご両親には心配かけないようにできた、はい、できたっていうふうに言ってたわけですか？
はい、そうですね、もう就職も決まったと言ったので、
真面目な方なんですね、やっぱり。
あ、そうですね、きっとそうだったと思います。親がそのまま追い詰めてしまったっていうところもあるかと思います。
その追い詰めてしまったって、ご自分でなんかこういうこと言っちゃったなとかっていうのはあるんですか？
いや、どんな職種に就きなさいとかそういったことは全く言ってなくて、もう息子自身が自分でやっているのだと を、まあ、信じ込んでしまったので、ただまあ遺書の内容も本人はもっと早く相談できればよかったんだけれど、ごめんなさいというような内容が書かれてました。親がもうちょっと関心を持ってちょっと変だなと思ったらもっと早くクリニックで、治療を受けさせてあげられたらよかったから、まあ、今の状況にはなってなかったんだろうなと、やはりその辺はすごい非常に後悔してますね。
このご長男の方とこう連絡取ったりはしてないんですか？
家族と一緒にいるとなんか気分がそわそわするというか落ち着かないということなので、もうあの家族と あのコミュニケーションはほとんどありません。
じゃあお父さんともないってことですね？
全然ないで、もうここ10年くらいないんじゃないでしょうかね。
子供の頃からお父さんとそんな交流を持たなかったっていうことでもないんですか？
でもそうでもないです。その大学中の3年半の中で、なんか息子の人格が変わってしまったような印象があります。
でもまあ治療を受けながら、卒業はなさったわけですよね。
はい、そうですね。
でその後に専門学校も行かれたわけですもんね。
はい、そうですね。
その頃はお元気だったんですか？
はい、
ちゃんと就職なさってますもんね。じゃあ、ご自分でちゃんとこうやれてる方なんだなっていうふうには思うんですが、
大学生の時の遺書ということがやはりどうしても親としての心に引っかかるものがありまして、
連絡を取らないのはそのご両親とか、ご家族の方とだけで、このお友達関係とか、そういうのはどうなんですか？
そうですね、そういったことも聞きたいんですけれども、全く何を言っても話してくれないんですね。職場の人は親切かとか聞くんですけど、もうはいのもうその一言で、詳しい内容っていうのはほとんど何も私たち親にも伝えないなので、おそらく職場でもそうなのではないのかなと、かろうじてその現在の主治医の問診に対して答える内容が唯一私が知れる息子の今の状態という形ですかね。
でもそれでもお母さんが迎えに行くと病院には一緒に行ってくれるわけですよね。
そうなんですね。病院に行く意味っていうのをちょっと聞いてみたことがあるんですけれども、一度ああいう子供になったことを指しているんだと思うんですけど、ああいうことになるといけないからちょっと念のために行っている、万が一の時に行っているって本人は。
じゃあご自分としてもその引きこもって気力みたいなものがない状態だった時はひどくて、今はまだお仕事を続けられてるから、まだご自分としては安定してるという状態だってことでしょうかね？
そうかもしれません。
わかりました。今日のご相談は今のそのご病気の長男の方と今後どのように治療を含め対処していったらいいかっていうことですね。
はい、
今日の回答者の先生は先進科医の高橋龍太郎先生です。
はじめまして、高橋です。
よろしくお願いいたします。
仕事始めて何年になるんですか？
5年目ですかね。
単身で生活は続いてるってことですね。
はい、そうです。
発達障害か統合失調症かっていう問題が一つあると思うんですが、今の3番目の先生は診断については何ておっしゃってるの？
統合失調と書かれております。
息子さんご自身は自分は発達障害なんだっていうようなニュアンスで、でもそれが対立するってことではなくて、2ヶ月に1回の外来を続けてるということ、
はい、そうです、
ということなんですね。
はい、
で外来は移送だけお母様が手伝ってらして、
診察室も私も入って先生の問診の様子を聞いております。
どんな話になるんです？
職場で困ったことはないかとか、人間関係で困ったことはないかとか、眠れているか、気晴らしにはどんなことをしているかということですかね。
大きな変化がなく5年間仕事が続いている状態で、お薬も使ってない？
はい、使っておりません。
2番目の先生の時には幻聴があったりとか妄想があったりとか、そういうようなことはあった
ことではありません。
じゃあどういう根拠で統合失調症ってお話になったのかな？
人から見られているのが怖いっていうようなこと、人の目が怖いと、他人との距離を取るのが非常に難しくて怖いとか、そういったようなことを強く訴えていたように思います。
それで2番目の先生の時にはお薬が出ていた。
あ、そうですね、その時には出ていて大学生でしたので飲んでおりましたね、はい。
専門学校に行ってる時はどんな状態だったんですか？
あ、自宅から通ってたもんですからちょっと遠いところにあったので朝早く夜も遅くて、うん、レポートを出したりするのが非常に大変だったので、こう薬をもうその時にやめてしまいました。もう眠くなるからそういった、はい、2年間の専門学校生活だったんですけど1年目は何とか飲んでましたけど、うん、2年目からはもう一切飲まなくなりました。その頃からですかね、なんか非常に表情も険しくなって、うん、表情も乏しくなったような気はします、はい、
その表情の乏しさ険しさは今も続いてるの？
うん、あ、そうですね、なんか無表情、
無表情、
笑顔がほとんどなくて、うん、3年前に非常に可愛がってくれた祖母が亡くなった時とか、うん、あの私が大病を患って入院した時の反応も非常に鈍くて、うん、なんか家族と思っているんだろうか、なんか家族がどうかなっても彼はどんなふうな態度だろうか、なんか非常にその時心配になったことがありました、はい。
どういう形で3番目の先生の治療が再開する形になったんです、
はい、あ、2番目の先生がちょっとなんか息子が合わなくて。
で、それは専門学校の時に？
いや、まだ学生の時ですね。
いや、3番目の先生は一時期お薬をずっと出してらした、
はい、あ、そうです、はい。
それで専門学校に行って、はい、で薬をやめましょうっていうのはその主治医も了解の上っていうことですね。
先生は飲んでほしいようなニュアンスを言われましたけども、うん、息子がもう飲んでしまうと眠くなるので、うん、お薬はいらないというようなことを先生に言っていたのを覚えてます、うん、
でそれで面接を2ヶ月に1回続けるっていうような治療がずっと続いてるってことですよね、
はい、はいはい、そうです。
これはね、要するに、はい、単一の発達障害なのか単一の統合失調症なのか、
はい、
あるいは合併してるのか、全部合わせてグレーゾーンのようなお話で、ただお薬を飲んでた時の方が表情が豊かでコミュニケーションもなんとなくあったということだとすると、やっぱり統合失調症の要素はあるので、はい、本来はある程度お薬使った方がいいんだと思うんですけれど、
はいはいはい、
でまして今仕事が安定していて状態がそんなに大きなブレがないんだとすると、気持ちをもう少し柔らかく持つためにはもう今のお薬っていうのはそんなに副作用もなくて、昔、統合失調症のお薬って飲むだけでだるくなって大変でしたけれど、
はいはい、
むしろ元気をつけたりエネルギーを高めるような要素のお薬も出てなくはないので、
はい、
そういうお薬をうまく使うと、
はい、
ご本人も多分楽になるので、
はい、
僕は使った方がいいような気がしますけれど、
はいはい、
でもまあお薬を使うと統合失調症であることを認めたことになるので、ご本人は多分嫌なんだと思うんですね、
あ、そうですね、はい、うん、
ただ全体の枠組みからすると、
はい、
僕はかなりうまくいっている状態だと思うんですよね。
あ、そうですか、
うん、お母様としては衣装が見せられるまで全然構ってなかったって トラウマがあるのかもしれませんけれど、
はい、
僕は今の状態かろうじて2ヶ月に1回同じ主治医で面接を受けるということで、それで十分お母様その役割を果たしてらっしゃるように思います。
あ、そうですか、
うん、だからそんなに自分を責めなくていいんじゃないのかな。現在考えうる標準以上の、まあ、ある意味では理想的な治療を受けているように思うので、
あ、そうですか、
でしかもそれを、ね、お母様が全て立ち会ってらっしゃるっていうことだとすると、
はい、
現状を維持していけばそんなに自分を責める必要ないと思いますよ。
ああ、そうですか、
うん、
分かりました。なんか心がとても軽くなりました、
はい、安心してください、はいはい、
ありがとうございます、
はい、
もしもし、お楽になられましたか？
はい、とても楽になりました、はいはい、どうも本当にありがとうございました、
はいはい、失礼いたします、は
い、失礼いたします、はい、どうもありがとうございました、
はい。